今日は、新約聖書でイエス様が最も重要な掟っていうか御言葉だと、この掟という表現はですね、どうも私たちにあんまりふそわないですね。これが掟だぞなんて、そんなことを言うことは普通ほとんどな、まずないですね。私たちが子供の時から言うんだら、これ掟だ、なんかですね、まだ文化文明が開けてないような地域がこの掟に反したけん殺すだとかですね、なんとなくそういうことを子供時代の本で読んだようなぐらいで、掟っていうふうな言葉はほとんど使わないはずです。ここにおられる方もこの1年間で掟っていうのを他人に対して言ったことあるだろうか。ところがこの本来の言葉っていうのはですね、普通によく使われる言葉であるわけですね。要するに神様からの掟、立法、十戒、レビ記や、申命記に書いてあるたくさんのこれ神様の言葉なんです。それも言い換えたら、こういう言い方したら掟ということになる。掟であり、決まりであり、命令であり、言葉である。とでも一番私たちにとってぴったりこの神様の言葉ということです。一番重要な第一の神様の言葉ですって意味ですね。第二の方も同じように大切な神様からのメッセージだと言うんです。で、前の時の神である主を愛するっていうことはどんなことかわからないっていう人たちも多いでなくて、日本人もほとんど全部そうなんですね。宇宙全体を創造した愛の神は俺らいうことを本当に信じていない。毎日放送されるテレビのおびただしいこの番組内容、全くそういう本当の神がおられるってこと全く言ってないはずですね。出てくるのは誰か死んだらこう拝むと、何を拝んでるのか、何を思ってこういう手合わせてるのか、みんな何も問わないですよね。みんな意味がなく、なんで手を拝むのか、死んだ人、事故が起こった時に。みんなこういうこと一切学ばないわけです。なんとなく手合わせとったら、なんか大事なことをしているように見えると。そういうような漠然としたことじゃなくて、亡くなった方、交通事故とか、あるいは犯罪とか事故で、そこに行って手合わせたところで、本当意味がないわけです。そうではなくて、残った家族が神様の手によって導かれるようにというのは本当の願いでなければならないはずですね。生きている人に対する祈りと。でもそんなことは全く問わないで、死んだその現場行って花を置いて手を合わせとったら、なんとなくこういうしとったら一番良いことをしているように思わせてしまうわけです。そもそも慰霊してるんだと、霊が悲しんで苦しんでるからそこで拝んであげてる。ところが英語には驚くことに慰霊という言葉すらないんです。日本ではとっても大切なように、新聞でも載せても絶えずですね、沖縄がもうじき沖縄の慰霊、霊を慰める、言葉が自体がですね、英語の中に入ってない。大きな時点でもこういう観念考え方がないんですね。死んだ人はみんな怒っている、苦しんでいる、嘆いているっていうようなことはなくて、神様の手に委ねられているわけですね。どんな災害で、あるいは殺人で殺されたとしても、イエス様もそうです、殺されたわけです。だから憂いて悲しんだり憎んでいることはないわけです。殉教した人もそうですね。死んだ人も、人から殺されたような人はどうなったか、それは分からないわけです。分からないけど、神様は全てを見抜いておられるから、悪い殺した人も殺された人も、そういうすべてのこと、罪をみんな見た上で最善にされるだろうということです。ですから神様にですね、委ねたらいいことであって、私たちのようにはそういうことで、悲劇的なことに出会った人たちの、その残された人が本当に難しい状況に直面するわけですね、今後。はい。まあそういうことで、この神様を愛しなさいということ自体がわからないと、残念なことに。で、そもそも愛っていうことはどういうことか。これはですね、中国語なんですね。これ昔からの日本語とほとんどの人は私は思ってたけど、これはれっきとした中国語で、現在も使われているまさに中国語なんです。 もうずっと昔にですね、いつかははっきり誰もわからない中国との交流から入ってきたこの漢字のこと、愛という、今でも愛という発音ですね。愛だけ愛し愛アクセントがありますけど、だから日本語に昔からあった言葉あるはずですですね。中国から入ってきたのが愛というこの漢字、発音もそうです。だから日本で昔からあったこれに当たる言葉なんだろうか、そういうほとんど考えないままだ、初めから日本語だと思い込ませるような国語教育を受けてきたはずです。これはちょっと皆さんも考えてもらいたいと思うんですね。この大事なことは、だから最初にですね、日本語に初めて訳するときに、愛っていうのも後ろで仏教的には執着、執着するか悪い意味で使うこともあった、愛人かつらとかいうようなですね、愛っていうのは悪い意味で執着すると、仏教の方でもですね、今のような意味であんまり使わってなかったわけです。私も岩波の県にある仏教辞典も調べてみましたけれども、ほらそういう意味で、執着すると、こういう言葉のことに関してはですね、本当に、しっかりした大部の辞典を参照しなければはっきりしたと言えないんですね。俗説というもの、テレビだの何とかで言ってるような面白い半分になることを信頼していけないことなんですけども、そういうことでですね、どんなに訳するか困ったわけです。そこでこの愛にあたる言葉を、あのキリシタンの時代の辞書があるんですね。日本とポルタゴ日本辞書という、こういう非常に重要な書体が岩波が出版してきたわけです、何十年か前に。で、私もそういったものを購入して調べて、必要な時には調べたりしているわけですけども、だこれはですね、ご大切って訳したわけです。大切にするというような意味でしたわけですね。だけどそれもまあ中国の言葉すでに借りてる、みんなが知ってる言葉言い換えてます。愛という言葉がこのキリスト教の愛とはどうもそぐわないということで、別の中国から来た大切という言葉を借りたわけです。だからもっと昔から中国から入ってこない前の言葉は何かというと、これが慈しみという言葉なんです。この慈しみという発音だけやったことは文字なかったんだから、これはですね、この愛とか大切という言葉が入ってくる前から、いつかわからん遥かな昔からあったわけです、慈しむという言葉。そしてこれがですね、の言葉と語源的につながっていると。美しいっていうのは昔からあった言葉です、日本で。この漢字は当然中国語です。当たり前に美っていうのは何から作られているかというと、羊、大きな羊という、これは中国のサバ地区がたくさんあったからですね、大きな羊非常に価値があった。聖書の世界で牛と羊とても大だったんですね。大きな羊っていうのはこれ価値があるもの、大切なものということからあったので、本来の日本人が今考えるのは外見って綺麗というのは違ってたんですね。大きな羊だから大切なものは綺麗にしようとする、そうですね。皆さんもですね、これ大切と思ったら汚いまで汚れたまで取っといたりしないわけです。自分の部屋大切と思ったら綺麗にするわけです。そういうことですよね。価値があるものは大切にしようとしたら、表面的には美しくしようと、こういうことに意味が変わっていて、これは美という羊が入っている。で、ところが日本語の美しい、これは現在美しいともちろん中国で発音しないですね。名医という発音ですね。例えば賛美歌で賛美歌と美しいということはこそ遥かな昔からあったわけです。この美しいと慈しみとが同じ語源 昔女のところから出てきたと。さらにはこの厳島神社、漢字の厳、厳しいという字を当てますよね。厳島神社、厳島、この厳島、この厳島、これ厳、厳しさということも入ってる。だから日本の本来の美しいということは、美しい、それから慈しむ、それから厳しさ、そういうことを混じり合ったような意味を持ってたということなんです。そういう意味でこの日本語の慈しみって深い意味があるわけ、奥行きがあるわけです。それに中国語では大きな羊、価値があるもの、大切なものという観念、日本語ではこういうふうに慈しむということと美しい、確かにそうですね、慈しむ、大事にするという、さっきのご大切と訳したように大事する、慈しむ、で慈しむものをまた美しくすると、そんなことと似てると。である種の厳しさがあるということで、厳という字にも慈しむ、慈しむの慈しむ、厳しさということにも、出てくるわけです。こういうようなこともですね、非常に詳しい日本語の大辞典なんかにこういうことが説明をしてあることなんですね。はい、まあ、それで、愛というのはキリスト教が入ってきたから意味が大きく変わってきたわけです。一番大切な言葉のようになっていったんですね。それまで慈しみ、だから、まあ、賛美歌の慈しみ深きという本に入っているように、詩を作る場合は愛よりも慈しみっていうことを入れた方が五七五に合わせる場合、合わせやすい場合にはそちらを使うわけです。そうでない場合に普通に漢字の愛を使っていると、両方使っているわけですね。はい、まあ、それでこの愛は、慈しむということは大事にする、大事にするということは心をそこにいつも向けるということが愛であって、だからこの愛という言葉は何でもに使えるわけですね。こういうパソコンでも、パソコンを愛してるっていつも心を向いてる、このゲームをですねいつもしてる、このゲームを愛してると心を注ぎいつもそこに向ける。だから花でも自然でも人間でも、こういう、中に車をですねすごく愛して人間以上に愛するとか、とても不思議です。私はいつも中古しか買ったことないし、今のもですね前のがとっても、安価で買って良いと思ったら、たまたま故障したら部品のもうあれがないというんで、1ヶ月もですね探してくれたんだけど見つからないというもんで、でやむなくですね、本当だったら20万キロ以上使うのにあんまり使えないで、今の車急いで見つけ出してほしいと言ったら、そしたらあれ聞いてみたら若い人向けの車ですね、どうやら。まあそういうようなことどうでもいいわけなんですけども、非常に車を大事にすると、しんがたいようにですねいつもピカピカピカピカ光らせると。まあエジプトとかニュージーランドでよそ行ってですね、日本の中古車がいっぱい、そんな古くたってなんで丈夫だったらどうでもいいことなんですね。新しい形にいつも費用を使って変えてるモデルチェンジ、全く無意味なことなんですけど、そうしないと日本で売れないと、残念なことにですね。まあ、何の話だかってそんな関係ないんですけど、愛するってそんな風にですね、いろんなことに使われるわけです。それで人間に対する愛っていうのはどうかって言ったら、心引くもの、良いと思ったものにもう心をいつも思っていると。は人間に対する愛だと。ところが今言ったように、車でもですね、傷がついたらもうこれダメだと。あるいは古くなったら捨てると。同じように人間に対するあれも、傷があるのが分かったらもう捨てると。これは、まあ、当たり前で、人間あの人いいなと思ってですね、心惹かれても、それは外側だけで、一緒になって結婚したら、いわゆる恋愛、結婚は恋愛好きっていうことの墓場だって言われるに。一緒になっていたらいつも言ったら傷だらけと。やっぱりいっぱいあるはずです。だから別の人に取り替えたりですね、もうそんなことがいっぱいこの頃起こるようになってしまって、それは社会が壊れていく一番の元にもなっているという。ですから相手が完全でなかったらですね、必ず傷がついて初めの心惹かれるというのはなくなるわけです。まあ当たり前のことですね。だから相手が完全値は人間では決してありえないから、人間を本当の愛の対象だなんて必ず変わる。相手また変える。完全なものはただ一つ、神様、キリスト様だけは完全だから、神様に心を注いでもですね、もう飽きることはない。傷を見つけることはできないで、ますます 奥が深くて清くて真実でということはますます分かってくるから、神様に対してあるいはキリストに対してだけは心をずっと死んでも注ぐ、死んでも一緒にあると、そういうことをですね、神をまず愛すると、心を注ぐと、で神様が作った一種の完全なものを目で見えるようにしてくれてある。それが自然の花や星々、いろんな夕焼け、今日もですね非常に空気が爽やかで青い空と白い雲が来る途中でもですねとても綺麗に見えたんですけども、そういうものもですね、それらを愛して傷が見つかることはないわけです。神様が作った自然の完全なものにいくら心を注いでも、あえてこれは傷があるなとか欠点があるなと思わないわけです。そういうことで、神様はどこまでも本来愛することはできる存在だからですね、こう言われている。神様のメッセージと、人間的なものに心を注ぐでも、まず神様、万物の完全なもの、美しいもの、完全に良いもの、清いものを心を注ぎなさいとがメッセージだ。そうしたら汚れたものである人間、弱いて醜いものである人間に対しても神様からに注ぐと、神様愛だからまたくださると、神様の愛をくださるから、それをもって汚れた人間や欠点ばかりの人間にもその愛を注ぐことができる。それが第二だということで、これ同じように深く結びついているので、神様に心を注がなかったら、人に対してはあの人好きだ、一時的にまたあの人好きだ、あの人嫌いなことばっかりになる、あるいはもう人間嫌いになると、誰も同じように嫌いだとかですね、そうして家からもう出なくなると、人間に会うことも嫌になって、この、こうゲームとかの、まあ、仮想空間で生きてしまうと。少し前に、まあ、非常に大きな犯罪があったということでガタガタとしていますけども、ああいう悪いニュースというものはあんなにでかく伝えることによって、一層そういうふうに沈んでいる人に悪いものを吹き込んでしまうんですね。悪いものは無視する、良いものには目を注ぐようにしないといけんのに、一般のニュースや新聞マスコミは悪いことを細かく細かく報道する、何の価値があるか全くない、マイナスですね。どういう家で犯罪が起こった、どういう家がどうなった、どういうふうにしてた、どういうことを言ってた、どんなふうにしてこのなんか包丁なんか買ったとか、そんなこと一切無意味なことで、そういうことをするほど悪は喜ぶということになるわけですよね。だからそういう点ではニュースなんかを見てても心が清められることは全くほとんどないはずです。他の番組でも大体テレビってもっと心が清められるような番組の制作目的的してないんです。非常に品のないような悪いようなことをいっぱい出して、そうしてですね視聴率を上げようとする商売の心からやってるものだから、ないという映画でもそうですよね。たくさん映画が毎日放映されていても、本当に心を清められるような力が与えるようなほとんどないということです。前にキリスト教の非常にみすぼらしい貧しい家、そういうタイトルの、まあ、日本ではその、まあ、汚らしい家とかいうタイトルにできないからですね、神の子やアメージングザイルと、もう全く違った題にしてしたけれども、徳島の大きなああいうような、あ、北島にいるような6つも映画館があるところでも一回も放映しない、東新町の小さなですね、また個人的な持ち物だったような、そんな小さな漫画を教えた、漫画アニメか、アニメをしていたような映画館だけが上映したら、行ってみたらたった4人しか、そのうちの2人、4人の2人は加藤さんその娘さんだったと思う、ね、私ら夫婦と、別の私は2回行ったんですけど、2回目もたった3人4人です。こんなひどい状態ですね。もう爆発したりビルのがバーンとったり、コンピューターグラフィックでいっぱいその激しい爆発や実験やピストル撃ち、そんなことばっかりあっちしてるのに、本当に大事なような内容のたった3人や4人しか出ないと、まあ、それぐらいですね、内容の低いもの、汚れたようなものをしなければ来ないというようなことになってしまったんですね。科学技術が発展してしまったら、 昔はそんなんでなかったわけですね。私は子供の時は50年でも60年でよっぽど変わってしまったわけです。でもそれを変わってしまったけど、それで終わりじゃなくて変わらないものがあるわけです。だから神様はこういうことで思いがけない予想しない人をパッと呼び引き出して、こういう世界に連れ込むわけですね。でこういう汚れた世界のただ中にも2000年前3000年前と同じような心を持つような人を神様が引っ張り出すということを今もされているわけです。で神は全能で愛だからですね、それは何でもできるわけですから、世の中はそういうふうに悪くなっていけるからといってですね、ああしんどとか言って思う必要はないんですね。神様のご計画は最終的に必ず全てなるということ、これを信じるかどうかは問題ということです。それで、まず神様に心を注ぐと、何を思っても神様、これは聖書ではですね、旧約聖書の中全体はまあそうなんですけど、特に詩編はそういう神様に心を注いでると一番のそういう典型的な書物ですね。でも残念なことに、その訳語のニュアンス、意味がどうもしっくりこうぴったり来ないから、なんとなく合わないように思いがちです。今の日本語、例えばさっき言った起きてっていうよりも、神様の言葉だと、神様からメッセージだと、あなたの神である主に心を注ぎなさいと、これが神様からメッセージですよと、ということが本来の日本語的表現になるわけですね。神様からの言葉、まあ、今日はメッセージと言った方がより伝わる場合もあるわけです。例えば放射線受像機なんて言ったって分からんですよね。レイディオっていうのは放射線って意味です。電波も一緒の放射線、こういうことでラジオ、レイディオと放射っていう意味ですね。そういったものを受け継ぐラジオっていうことになって、そんなの今頃、映像受信機やったってですね、あるいは遠くの遠隔地受信機やったって、テレって遠いです、ビジョン遠くのものに、もうテレビって言わなければ仕方がないように、神様の言葉、あるいはまた神様からメッセージを、これを神様心を注げと言うんだと、そういうふうに受け取る方が日本語としてはすっきり入るはずです。で、これはどこでもできることですね。そのために神様は詩人を作られたわけです。まあその中で特にここにも何人かおられるように、全盲の方々は目で見る自然というものは本当にわからないということで非常に残念なことなわけですけれども、でもそういう中で窓を開けて吹いてくる風、あるいはその風の音、そうしたことわずかであっても、あるいは手に触れる植物とか、あるいは太陽の日差し、そういうもので、あるいはかつて目で見えた人はそういうことを少なくとも想像することで、そういう自然に少しでも触れると、だいぶ以前にこの鈴木さん命の里に、乗せて夜会場まで行ったことある。窓を開けた風が吹いて、あ、私久しぶりだ、こう風に当たるわって言って、その当たり前のことやけど、私も盲学校行ってですね、視覚の障害と、ま、ずっと関わり回っても、ふっとそのこと、風もずっと鈴木さんや津南さんもそうですが、高橋さんも部屋の中でほとんどおる人にとっては自然の風に当たることも本当に少ないわけですよね。うかうか外行っても交通がですね、交通が激しいとこだったら衝突されかねないし、排気ガスを受け、排気ガスを受け、だから窓を開けた風すらもなかなか接することは難しい状況の、私たちも風を受けてもですね、それは施設中でずっとおらざるを得ない方々、寝たきりの勝浦さんもそうですけども、風を受けることしかできない、そういうことを思ったらですね、ただの風ということも感謝して、神様からこれは聖霊の風を送っている印なんだというふうにも受け取っていくと、神様は風を見ても感じても神様に心を注ぐと、でそこから少しでもですね、今のようにその風さえ当たることはできないたくさんの方々も実はおるわけです。今日は老人になって施設の中で嫌うなく寝たきりと、 そういう人たち少しでもそういうですね、せめてこの聖霊の風が吹くようにと、そういうほんのわずかでも祈ることが、これが隣人を愛することにつながると。自分だけ家族で気持ちがいいわって終わってしまったんでは、隣人への関わりがないということですね。でも本当に受けたら、本当に聖霊ある霊の風を受けたら、そういう目を開かされると、さっき言ったように実際にそういうこと直接言われて、あ、そうやったと。だけど、ああ、こんなことも私も視覚障害者の方だと接しておっても、過剰を日常的に浴びられないということは当たり前のことで、それは知識として持っても忘れてしまってしまうわけです。そのぐらい人間というのは愛がないというか、罪深いというかですね、自分中心だということですね。そういうことのためにも、その罪を許していただくというのは、日常的に不可欠になるということです。それで、隣人を自分のように愛する、これとですね、こんなこと分かりきってると思うはずです。私もキリスト教を知るまでは、愛についてたりも回ってました。全く読む気もしなかったです。愛なんか分かりきってるんだ、この大切にする、大事にされることなんだ、自分の母親から愛されてるか、自分の母が父から愛されてるか、分かりきっておくことや、私の母は大方寝てることが多かった。子供の時、小さい。で、父は一生懸命仕事するんだけど、本当に冷たい。まあ食事もほとんどできないと。やっと起き上がるようになっても食事の仕方も十分できないから、まあ一生懸命手術もやってた人なんだけども、タバコも酒も一切。けども、その冷たさっていうのは子供でも分かるわけです、はっきり。そういうようなことで、愛だなんていうことはそんな教えてもらう必要ないとずっと思ってたから、分かりきってると思ってた。けども聖書を見て初めてですね、愛ということもきちんとですね、これは学ばねばならないということが初めて知らされたわけですね。どうしか愛というと、自分の感情で好きだとか気に入った合うとかいう人に心を注いでしまう。これは動物でもそうですね。大事にしてやったら、犬だったら尻尾振ってついてくる、猫でもじゃれてくると。だから高い感情ではないわけです。好きだからって心を注ぐのは、でもそれが、まあ、愛だと思い込んでた。それを聖書は根本的にひっくり返すものだったということですね。こういうことは人間のでも本能に関わるようなことなので、聖書で分かってもなおかつですね、そういった人間的な感情って頭をたげてくるということは、それはある。何でもそうですね。全ての場合で正しいこと、清いことって言っても、清いことだけでないことがふっと思い浮かんだりするとか、人を全て祈りの対象をせないといけないのに、ふっとあの人はなんとなく気が向かんとかですね。それはキリストを信じてもなおかつ残る、いろんなことが残るわけですが、その度に十字架を仰ぐことはまた神を愛することになる。それで、ね、この隣人を愛するということは、隣人が少しでも良くなるように、清くなるように、真実になるようにと、神様がそういうしてくださいと、なし一番良いようになること、これも愛ということですよね。人間の愛でもそういうところがあるわけで、部分的に母親でも子供が悪い人間、盗むような人間になってほしいと思わないわけです。あるいは親に向かってですね、暴力振るような子供になってほしいなんて、これは誰も思わない。誰でもまあまあ良いようになるようにと、もうそれがだんだん自分に都合の良いような成績だけ上がったら良いとかですね、こういうふうになりますですが、これも一番良いようになる。その一番良いというのは神様知らないんだ、分からないわけです。人間を見て、西郷隆盛だとかですね、ああいうタイプの人が良いとかですね、で誰が本当に良いだろうかと、野口英世が良い、お札になってる、野口英世は子供の時の伝記ではあんなお札も未だにしてるけど、実態はとてもああいうふうなお札に入れるような人ではなかったんですね。それは驚くような汚れたことをやってる人だったわけです。 で、まあ、そのことは私も後になって本当に驚いてしまったけど、人間の汚れた点丸出しであって、とてもそういうみんなが模範と言うべきようなことでないことをいろいろあったもうやってきた人ですね。そういうふうに人間が作り出した虚像、偽りの像ってもいろいろあるんです。伊藤博美なんかもそうですけども、福沢諭吉も、宗教って人間をですね自由に動かしたりするのは最善の道具だっていうような言い方をしててびっくりしたことあります。だから内村鑑三も厳しくですね、福沢は住んでる場所のことをして、あの場所に住むことは本当の宗教信仰の敵だということまで言ったぐらいです。一万円札になってですね、模範のように言われてるけども、まあ、それぐらいこの絵の評価と違うわけですね。まあ、とにかくそういうふうにさまざまな書物もですね、この絵の評価もいっぱいいろいろ間違い、その中でただ一つだけどこまで行ってもこの 中心にあるもの奥には間違っていないのがこの聖書だけだということですね。隣人のように一番良いように、そういう悪い嘘がいっぱいはびこる中で、神様がどうかそういう人の心の中に聖なる良い風を吹いてくださいという、これがそういう人も愛することであるので、例えば安倍さんを好きになるよ、ことそんなこと言ってないんですね。隣人を愛する、安倍さんみたいな嘘を平気で言う人、トランプさんにですね犬みたいについていくとかいう、前も言ったけども、ドイツのメルケルさん、メルケル首相はアメリカのハーバード大学行ってですよ、卒業生のための話としてはっきりそういうことを言ったわけですよね。今日本でもその全文の訳が見えるはずだったのちょっといつの間にか勝手に削除されて、そうしてアメリカではいろんなものがあります。実際のそれ YouTube では嘘を本当といいですね、真実を嘘というような人になってはいけないと、そんなことはっきり言ってですね、誰が聞いてもその他のいろんな政策上の問題も、排外し壁はいけない、壁を作るべきじゃないと。メルケルさんは、戦前、東ドイツの壁ですよね。サッチャーさんでもですね、あの壁を取り除けるのはイギリスの首相で、女の首相。70年はかかると言ったのが、もうわずか7ヶ月か、もうかからないうちに壊れた。そこでまで来ては散歩の時でもですね、この壁の向こうには自由があると、いつになったら、お父さんは東ドイツの牧師だったわけです。そして東ドイツのあの実態、それから壁が壊された後のさまざまな問題、そして与えられた自由、そして自らは理科系で物理学者でもあったと。まあ、ああいう人は二度とああいう大きな国のトップにはなることはないと思います、今の右翼傾向の中では。で、それあくまで壁を置かないで少しでも苦しんでる人たちと取り入れようということがだんだんと反対を受けるようになったわけですね。テロのためです。ほんのわずかの人はテロを起こすからあのもの廃してしまえと、ドイツのような国でもですねそういう右翼的な意見が強くなってきてしまいつつあるわけです。でもそういうこともですね、人間全体のことを大切だと思ったら神様の真理の風が吹くようにと、そういうことですね、あんなこといわゆる友好国として長くやってきたアメリカの中心的なところに行って、しかも一番の世界的にトップ的な大学のハーバードに行ってですよ、はっきりその国の大統領の批判をピシャッと言うと、そういうですね真理に立つ精神があるわけです。それに比べて日本の人はどうですか。ゴルフに誘ったり、もう居酒屋に誘ったりですよ、もうありとあらゆる、ニューヨーク、ワシントンタイムズ、ワシントンタイムズというですねアメリカの非常に知識人が読むところでは、あれだけ世界の首脳でおべっかを使った首相はいないと、そんなふうに言われるぐらいです。だからみんなこういうことも知らないわけです。NHK の報道だけ見たらわからないわけですよ。まあ、こんなことをですね、礼拝の時にも 牧師さんもいないかと思うんですけども、言わずにいないこのこともあるわけですよね、これは。イエス様だってですね、偽予言者に対しては非常にはっきりと厳しく言ったですよ。政治の一切触れませんとか、そんなことではなかったはずです。予言者もですね、国の腐敗に関してははっきり言って、神に立ち返れと。その腐敗そのものをえぐり出す目的なんです。だから、神に立ち返れと、立ち返れと。それを言うために取り出しただけのことですね。で、これもみんなですね、本当の神への愛と、その間違ったものに吹かれておったら、そういう人々も悪くなる。だから、隣人の愛の一つの表れなんですね。あの、メルケルさんが。ですね。メルケル首相が言ったりしたことも。まあ、から、この愛というのは非常に、この慈しみっていうことは、本意で深いわけですね。ある種の厳しさも含む。で、これと、ちょっと長くなりましたけど、あの、はじめに、ここ一箇所、ああ、この一つだけですかって熊井さんが言われたことですけど、この一つだけの神を愛する、隣人を愛するって、ものすごく聖書全体が含まれてる。だから、この世の問題全体法に絡んでくるわけで、ああ、読んで、ああ、愛する。分かった、分かった。いうことで全然ない。で、身にもついてない。私は50年もこう言ってても身にはついてない。ほんのわずかしく身につかないというところがあります。だけど、身についてなくったら言うしか来ないから、そうじゃない。私は信仰あたりたった1年後、ちょうど1年後に行っても、それでも伝わったと。神様の聖霊が働くからです。学問をした。これだけ信仰の経験は60年ある。のこと言ったって役に立たないんです。神様が用いてくださらなければ60年、70年、あるいは学者であっても、ヒルティも言ったように、非常に分厚い著作を書いた人でも、どうしてこんな自分の分厚い本が使われないのか、不思議に思う人たちもたくさんおると。神様を用いてくれなかったらですね、どんなに分厚い本を書いたところで、出版したところで、神の国には神様を用いてくださらないというのがあるわけですね。それで、この隣人を愛するということは他の10へのこととつながっているわけです。何かというと、最初これはあの司会者がどういう判断から主の祈りを選んでいただいたのかわからないんですけど、私は主の祈りとの結びつきを本当はもっと詳しく話そうと思ってたんですけど、他のことにちょっと時間がかかってしまった。これはどうしてかというと、主の祈りはいつでも一番大事な祈りなわけです。ですね。で、ここにもだから書いてあるけど、これは、うっかりすると唱えてしまう。南無法蓮華経。それに、天にますまれのうち、峰が奥、皆をあがめさせたまえ、御国を来たら、言ったって意味がないわけです。唱えと言ったんじゃないわけですね。祈れと言った。心して注げと。だから、その一つ一つの言葉を見たらですね、まず、お父様、神様に向かって目を向けるから呼びかける。で、天地の霊的な世界、この世の汚れに染まないところにおられる神様と。で、みんなが前から言ったように、聖とされるように。まあ、この前言ってね、新しい、この新教大学の回転版では、このように聖とされるようにと訳してありますが、これは、別に置くというわけ。みんなが神様そこら辺のものと同じようにしてる。だから、お金しといたら聖る。最新要件をしといたら、ご利益があると。そんなそこら辺の人間と同じですね。で、正月だけパッと思い出してガランガランと形式に置くと。これ正月だけ年賀状にですね、ほとんど思ったことがない人にパッと形式に出すと同じです。そういうふうな地上的なことを全く別にすると。その清さとか真実、愛、その力、能力。全く別に置かれたお方なんだと、みんながそう思って見つめますようにという意味です。神様の本質皆が聖とされるというのはセパレート、セットアパートとですね、そこら辺のものと同じ決してするなとしないように、みんながいかなる汚れにも人間的な計画、この科学技術が進展があって後退が分からないか、そんなもの全く影響を受けない、それ完全に別の存在だと、そういうふうにみんながみなしますようにというあれです。それは神様に本当の心を注ぐためですね。そこら辺のものと同じだったら注いでも、ああ、死んだと。いくら注いでもダメだと。拝んでもダメだと。すぐに変わるわけです。 そういう意味で神を愛するということはこういうことですね。全く隔絶されたお方に心を注ぎ出すと、それとつながっている。それから次はもうちょっと分かりやすいところがあります。御国をきたらしたまえっていうのは前から言ったように、なんか天国がパッと理想の国が来るようにというだけ、そういうふうに思う浮かべる人多いけど、これは国っていうのはバシレイヤで、バシリウス、王という言葉の抽象名詞、王の権威支配、しかもその王は愛や真実や正義の完全なお方、そのご支配っていうんだから、愛のご支配がなされるようにと。だから私の心にも自分中心でつい感情的になって言うこともある。でもそういう心も神様の真実な力で支配してくださいと、悪い部分を追ってくださいと。私の家族にもこういう集会の方々、また集会の家族の方々もですね、そこに神様の愛の力のご支配が来たら解決するわけです。それはお金と、どんなに地位があってもお金があっても家が立派であっても関係ないことですね。ですから御国を来てくださいっていうのは、これ一言で全ては尽きるということ。ここにも神様の真実なご支配が来るようにと、真実の神様の聖霊様が来るようにと。この世界ですね、そういう嘘偽りと右翼的なこと、排外的なものが広がろうとしている世界にも神様のご支配が来るようにと、いくら祈っても祈っても来ない、なんか祈るやめ方やない、祈っても祈っても来なくては構わない。本当に信じて祈る人に不思議と平安が与えられるからです。外側を見たら平安は与えられないです。あくまで神様のこの聖書に書かれてある最終的なご計画を信じれば、本当に祈る人には平安が与えられる。そういうことで誰でもですね、隣人を愛するということができるわけですよね。自分を排斥する人、差別する人にも、そこの心に神様のご支配が来たら、その人はやめると。そういうこと、自分も自分の家族もみんな問題がある、そこに神様の愛のご支配が来て、その悪い部分を壊してくれたら、それは解決するわけです。そういう意味でこの御国をきたらしたまえっていうのは、隣人を愛するということを不可欠に結びついているわけです。この祈りを祈らないようね、隣人を愛することはないはずですね。結びつく、知らなくてこう結びついてしている人は、それはおると思います。この人少しでも良いことしたら神様信じるようになるだろうと。と思ってすれば、それは御国をきたらそうとしていることです。だから言葉の上でもそういうふうに学ぶ必要があるっていうのはそういうことなんですね。この種の祈りとですね、隣人愛とか結び、深く結びついてるなんて、初めの子思ったこともなかったです。なんとなく別のものだと。この祈りはみんなに当てはまると思ってたんだけど、一番大事なこととは結びついてるとはあまり思わなかったんですね。それは、まあ、そういう。それから、あと、それとも時間が長すぎて、特にこの座ってる方々は苦痛になると。私がそうだったら苦痛になるんですけども、昨日はこの、ここに行ってた、この、ピアニストのですね、演奏家だった小松島で、この前の森百合さんの時にいろんな教会来てくださったから、一番近いからですね。だから、家内も連れて行ったんですね。まあ、他の教会の人は少なかったと思うけど、まあ、ちょうど中本さん、小鳥さんたちも来ておられたけど、近いからですね。すごい大雨だったから、あ、これ来る人少なかろうなと思ったけど、まあ、ちょうど止んだということがありましたが、こういうとこみんな教会って全部前向いた椅子ですから、ちょっとリラックスしたいなと、日本人だからと思ってもできないわけですよね。で、座ってるだけが、いや、腰掛けてるとしんどんなる人、そういう人は座りたいとも座るとこないと。で、まあ、整然としてどこでもきちんとした仕組みになっていますけど、まあ、座るって言ったり、座るっていうこともですね、リラックスするっていうことに、あるいは話がしやすいということは、こういった利点だろうとは思ったんですね。で、この人も、がんで、ドイツに行ったり、いろいろして、ドイツでも演奏会を開いたりとか、 いろいろしてたけども、突然その非常に血便が出たり、気分悪くって、直腸がんだったと。それから、乳がんにもなったと。乳を一つ切ったと。それから肺の方も転移したと。で、水が4リットルも溜まることがあるとか言っておりました。でも、そういう苦しい中で、まあ、髪も全部取れちまってカツラ変わったこともあるらしいですが、やはり不思議と生かされてということで、この生かされてタイトルのこの冊子もつけてあります。それでやはり神を愛する気持ちと、こういうように導いてくださる神様のことを知らしたいというですね、ピアノ演奏とその合間に挟む証し、知らしたいという気持ち、そういうことはやはりこの昨日のピアノにいても、やはり神様に対する愛と、それと周りの神様を知らない人への愛というものから一緒に演奏して、もういつ死ぬかわからないかもしれない、突然悪くなる、だから今日一日を一日として生きて、こういう気持ちだろうとか言われましたけど、まあそういうことあると思うんですね。複数回あちこち転移しとったら、まあそういうことで、この二つのことはどこまで行っても私たちが一番大事なこととしてできると。もう私もいつかは倒れる、死ぬ、病気になって、その時でもただ一つ注げるのは神様だと、神への愛と。そして自分の近くにおる人たち、せめてですね、に対する、まあ、祈りもできないように苦しくなったら無意識になるかと思いますが、その代わり神様イエス様がうめくようにして祈ってくださっているということだろうと思います。で、この間柿塚さんが召され、もっと前は藤井さんの奥様も召され、そのもっと前は船井さんもと、次は誰だろうかっていうことですね、わからないわけです。でも事故とか突然の脳血管障害になったいつかわからないですので、そういう意味では私たちもいつ特別なことが生じてもいけるように、日々ですね、このさっき言った油、聖霊の油、待ち望むで、聖霊の油をいつもいただいておって待ち望むと、ということを日々続けていきたいと願うわけです。この主の祈り、それから他のこととの結びつけを話しようと思ったんですが、他のこともいろいろついでに、というか話したものでちょっと足りなくなってしまったんですが、一応これで終わります。はい。